お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはラジオドラマです。新約聖書に記されているイエス・キリストの物語をラジオドラマにしました。ドラマの後にお送りする貝部昭則さんの解説と合わせてお楽しみください。今日の物語のタイトルは東方の博士たちです。
おい、
はい、祭司様。
何ですか？
ベツレヘムの羊飼いのところに御使いが現れたという報告を聞いているがね、その後で生まれたばかりのメシアを実際に見たと言ってるそうだが。
はい、聞いております。
そのことをどう思うかね？
本当かもしれませんね。
バカな。約束のメシアはローマの圧政からイスラエルを解放してダビデの王座につくお方だ。ところがベツレヘムのこの子は親は貧しいし家畜小屋で生まれている。メシアであるはずがない。おや、あの騒ぎは何だ？
私が見てまいりましょう。
騒ぎの張本人を追い払ってしまいなさい。これじゃあ調べ物もできない。
はい。
メシアが貧乏人の子として家畜小屋で生まれるなんてとんでもないことだ。メシアは高貴の家に生まれ世界を支配しイスラエルを治めることになっている。
祭司様、騒ぎの張本人は東の方から来た者たちです。
追い払えと言ったのに。
帰らないんですよ。祭司様にお目にかかりたがっています。何か見慣れない動く星があるとかで、とにかくメシアがここにおられるのだというのです。そしてメシアにお目にかかりたいと。
メシアがここに？その噂、息の根を止めてくれよ。連れてきたまえ。ああ、君もこのメシアの噂を厳しく非難するのだ。真実であろうとなかろうと、祭司の権威のために噂を抑え込まねば。
わかりました、祭司様。祭司様がお会いなさるそうです。さあ、こちらへどうぞ。
エルサレムへよう来られたな、東の国から。
初めてお目にかかります。
メシアがどこにおられるか祭司様ならご存知でしょうね。
星に導かれてここまで来たのですよ。
どんな星かね？
私どもの国で西の空に明るいものが輝くのが見えたのです。
そこでいろいろ記録を調べてその正体を探ったのです。
やがて星が見えました。
本当は星ではなくて、
ただ星に似た明るい光でした。
私どもはその星に導かれてここまで来たわけです。
星に連れられて？そんなバカな。
動く光だったんですよ。エルサレムまで来るとこの神殿の上で止まったのです。
それでここへ伺ったわけです。
そうだとしてもどうしてここにメシアがおられるというのかね？
予言にあるのです。
エルサレムは新しく生まれた王のことで湧き返っているものと思ってましたが。
ところが祭司様、あなたでさえメシアのことをご存じないのはどうしたことでしょう？メシアにお目にかからせてください。
ああ、待ちたまえ。よそ者の分際でいきなり言う通りにしろというのかね？私は祭司長で正式な聖書の守り手だし、この書記たちは それを解釈する専門の者たちだ。我々一同はっきり言うが、メシアはここにはおられぬ。おられたこともない。
ですが、モーセも、イザヤも、マラキも、ダニエルも、みんなあなた方のご先祖で。
これ以上の無礼は許しませんぞ。立ち去りなさい。
東方の博士たちはメシアの誕生が口々に語られているものと信じて、喜びと期待に満ちてエルサレムに入ったのです。しかし今、イスラエルの指導者たちがメシアの到来に無関心なのを知り、落胆して祭司の元を去ったのです。東方から博士たちが来たことはたちまちエルサレム中に伝わりました。彼らの変わった目的を知って人々は興奮したのです。こうした知らせはすぐにヘロデ王の宮廷にも聞こえたのです。
そちはわしの相談役じゃな。
はい、陛下にお仕えすることを幸せに存じております。
この王座に着くには多くの血を流したものじゃ。わしはエドムの子孫の身でユダヤの民を支配しておる。わしの王座が安泰なのはただローマの覚えがめでたいためじゃ。今東方の学者どもや祭司やイスラエルの頭たちがわしを追い出そうと目論んでおる。この王座につく王子が生まれたと言っておるそうじゃ。
仰せの通りでございます。
噂は早く沈めねばならぬが、大っぴらではまずい。わしが連中の目論みに気づいておらぬように思わせるのじゃ。直ちに祭司と書記どもを呼び集めよ。何じらは王座に就くために生まれたと称する王子について真実を隠そうとしているのじゃな。何じらは念入りに聖書を調べて、その新しい王子がどこで生まれたか知っておるはずじゃ。モーセ、わしの命令じゃぞ。
ああ、それはユダヤのベツレヘムでございます。陛下、ミカの予言にこう書かれております。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。
もうよい。何じらは下がり。今度は東方の学者どもを呼ぶのじゃ。エルサレムにいるうちに会わねばならん。急げ。
ヘロデ王の胸の内には激しい怒りが渦巻いていましたが、上辺は平静を装い、丁重に東方の学者たちを迎え入れました。彼はキリスト生誕の知らせを心から喜んでいると公言し、学者たちにこう命じたのです。
行って、その幼子のことを詳しく調べ、見つかったらわしに知らせてくれ。わしも拝みに行くから。
かしこまりました陛下。
では下がってよろしい。急ぎベツレヘムへ赴き、新しい王子を見つけてもらいたい。
博士たちはエルサレムを出発。城門を出る頃、夜の帳に包まれましたが、嬉しや彼らは再びあの星を見たのです。
あれはエルサレムへ導いてくれた同じ星だ。今度こそ幼子メシアの元へ案内してくれよう。地上に喜び、主はおいでになったぞ。星はあの小さな家の上で止まったぞ。
貧しい家庭だ。イスラエルの王たるメシアがこんな貧乏暮らしをなさるのだろうか。
いや、天国では財産ではなく心の豊かさが富なんだよ。
あのドアを叩いたら必ず幼子メシアがおられると思うかね。
間違いない。君はどうか。
うん、間違いない。
さあ、王の中の王、救い主キリストにお目にかかろう。遠い昔からの希望、神の御子の前にひれ伏して崇め祭ろう。神に栄光あれ。今救い主にお目にかかりまする。
今日の聖書物語はいかがでしたか。それでは続いて 解説をさせていただきましょう。メシア、つまり救い主であるキリストの誕生は、代々のユダヤ人が待ちかねていたものでした。それなのに、実際にキリストであるイエスが誕生したときは、驚いたことには、ユダヤ人の中にはそれに気がついた者はほんのわずかしかいませんでした。羊飼いたちはユダヤ人たちの中でイエス・キリストの誕生を知った貴重な存在です。その貴重な体験からの証言は、噂として当然目と鼻の先のエルサレムに伝わったのは当然のことです。しかし、貧しい家庭に生まれ、家畜小屋で生まれたメシアの話は、ほとんどの人から本当のこととは信じられませんでした。特に宗教的な指導者、祭司たちからは受け入れられなかったようです。それは彼らのプライドが許さなかったからでしょう。信じられないような救い主、メシアの誕生の噂にさらに追い打ちをかけるようにしてもたらされたのが、遥か東の国からやってきた博士たちの到着でした。彼らはユダヤ人の王として誕生が予言されていた救い主メシアが実際に誕生したという確信と期待を持ってやってきたのです。しかし、驚いたことには、外国人である自分たちが気がついたメシアの誕生という素晴らしい出来事を、当のユダヤ人たちは誰も気がついていないばかりか、全く無関心だったのです。東から博士たちを導いてきた不思議な星は、ユダヤ人の目にも留まっていたはずです。同じものを見ても関心のないもの、興味のないものは見過ごしてしまうのが人間の傾向だということ、これほどよく表したことはないでしょう。ところで、イエス・キリストが誕生した時のユダヤ人の王はヘロデと言いました。このヘロデ王は、紀元前の37年から4年くらいまでユダヤ人の王だった人です。この時代はローマの支配下の時代で、ヘロデの王位も当然ローマ人から与えられたものです。しかもヘロデという人物はユダヤ人ではなく、ユダヤの南に位置したイドミアという小国の出身だったので、ユダヤ人としては好感は持っていませんでした。それでも、なんとか彼がユダヤ人を支配できたのは、一つには彼の何代か前にユダヤ人に支配されることになったイドミアがユダヤ教に改宗していたことです。ヘロデは生まれた時からユダヤ教徒、つまり宗教から言うとユダヤ人であったからです。しかし、それだけでは30年間も強い意志を持ったユダヤ人を支配し続けることはできません。そこにはヘロデの政治家としての優秀な手腕があったからです。彼は古代史の中でも有数な建築家でした。またずる賢く残忍なことでも知られています。特に健康も支配力も弱くなった晩年には、妻や子まで殺させるほど疑い深くなっていました。ユダヤ教徒として豚肉を食べないヘロデのことを知っていた主君でもあり友人でもあったローマ皇帝アウグストゥスは、私はヘロデの子供になるくらいならヘロデに飼われる豚でありたいと側近の者に語ったといいますから、その残忍非情さは国際的だったようです。東の国から来た博士たちの噂は当然王の耳にも入ったはずです。そして自分の王位に固執し、誰も信じられなくなっていたヘロデ王の耳に、ユダヤ人の王として生まれたはずの幼子を探す東の国から来たという博士たちのことがどのように響いたかは想像できそうですね。メシアについての予言についての知識は持っていたはずのヘロデですが、一般に信じられているようにローマの支配を打ち破り世界に君臨するはずのメシアだったとするならば、ローマ帝国の傀儡であるヘロデの王権にとっては まさに脅威そのものですから、何とかしなくてはならなかったはずです。ヘロデ王は早速聖書の預言の専門家たちを呼び集め、メシアの誕生の地がどこであるかを過問しました。イエス・キリストの誕生には全く無関心で、羊飼いたちの噂も気には留めなかったように見えるその人たちなのですが、何のためらいもなく、メシアの誕生の地はユダのベツレヘムですと答えています。これは一体どういうことなのでしょう。聖書の専門家、律法学者たちが根拠にした聖書の言葉は、第3回目にもご紹介しました、旧約聖書ミカ書5章2節の言葉です。しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの氏族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から、古の日からである。紀元前7世紀の預言者とみられるミカが、その誕生をあらかじめ示され、その預言の言葉の中に書き残し、それが聖書として保存されていたわけです。聖書を研究する代々のユダヤ人たちにとって、これはまさに望みの中心を示す言葉だったはずです。しかし残念なことには、知識というものが知識だけにとどまった場合の悲劇がここに見られるのではないでしょうか。聞くには聞くが決して悟らない、見るには見るが決して認めない、この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その耳は閉じているという、ミカの先輩の預言者イザヤの言葉を後になってイエス・キリストが引用していますが、実に残念なことです。しかしこのようなことはいつでも誰にでも起こることではないでしょうか。私なども十分気をつけなくてはと思っています。ヘロデ王は心の中の動揺と陰謀を隠して東の国の博士たちを引見しました。そしてもし彼らがメシアである幼子を見つけたら、帰りには必ず自分に報告するように求めました。行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ、私も拝みに行くからと言ったと聖書は記録しています。しかしそれが王の本心でなかったことは言うまでもありません。王は博士たちの前に自分の心をうまく隠してごまかせたようです。でも神の前に人の心は開かれた本のように明らかなはずです。結局ごまかすことになるのは自分の心ということになるのでしょう。小さい子供は目を覆って何も見えなくなるので、他人からも自分が見えないだろうと思ってしまい、いないいないってやっているのはとても可愛いものですが、気づかないうちに大人たちも同じようなことをしているものです。ヘロデのしたことはまさにそのようなことではなかったでしょうか。ヘロデの陰謀とは無関係に、博士たちはベツレヘムに向かい、そして星の導きによって無事にイエス・キリストを見つけることができました。聖書には家に入ってと書かれていますから、その頃イエス・キリストの両親は住むところを見つけていたようです。クリスマスの劇や聖画などでは、羊飼いたちと博士たちがまるで同じ時、つまり誕生の夜、馬小屋で一緒になっているようなことを見ることがありますが、そうではないようですね。また博士たちが3人だったということも通説になっていますが、それは聖書に書かれているお話にはありません。ただ最初のクリスマスプレゼントともいえる博士たちの贈り物が黄金、乳香、もつ薬となっているところから、3人ということになったとも言われています。ところでこのプレゼントは非常に高価なものですが、黄金は王として、乳香は神殿で使われる香ですから祭司として、もつ薬というのは死人の防腐処理に使われたものですから死を予測して それぞれがイエス・キリストの働きの重要な要素を表したものだと考える人もいます。とにかく当然救い主の誕生を喜び迎えるはずのユダヤ人が無関心で、外国人である東の国からの博士たちがはるばると訪ねて贈り物を捧げるというのは、イエス・キリストの教えの将来を示したようなものでした。
今日のラジオドラマと解説はいかがでしたか？来週もまたラジオドラマをお送りします。どうぞお楽しみに。次は光と共にのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光と共にをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？島田真澄です。キリストは言われました。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。バプテスマのヨハネと呼ばれるイエス・キリストの先駆者がおりました。荒野で人々に悔い改めを迫り、洗礼を授けていた預言者です。彼は人々が救い主を迎える心の準備を整えるために活躍しておりました。しかし、大胆にも王の罪を糾弾したため、獄に囚われていたのです。その獄中から、ヨハネは人を遣わし、イエスに問いました。私たちが待ち続けていた救い主は本当にあなたなのですか？それとも他の方を待つべきなのでしょうか？その時イエスは様々な病気にかかっていた大勢の病人を癒しておられました。盲人の目を開き、悪霊に疲れた人々を解放しておられたのです。イエスと共に神の力が確かに働いておりました。それは誰の目にも明らかでした。ですからイエスは使わされた二人に言うのです。帰って、ヨハネにただあなた方が今ここで見聞きしていることを伝えなさい。イエスの語っている言葉を聞けば、イエスのなされている技を見れば、ヨハネの疑念が晴れることは間違いのないことでした。イエスの存在それ自体が救い主の印そのもの。ヨハネにとっての一目瞭然の証明だったのです。イエスは言います。今、目の見えなかった人は見えるようになり、立てなかった人は自分で歩けるようになり、耳の聞こえなかった人は聞こえるようになり、死人は生き返り、貧しい人々は素晴らしい喜びの知らせを聞いている。ヨハネに告げなさい。私を疑わない人は幸せですと。イエス・キリストを今日、まっすぐに見ることのできる人は幸せです。イエス・キリストの言葉を素直に聞くことのできる人は幸せです。イエス・キリストは確かに今日も私たちの救い主なのです。キリストの言葉、私につまずかない人は幸いである。ルカによる福音書第7章23節。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。今月末の消し印まで有効です。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド、 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド、 11.975MHz と 31メーターバンド、 9.805MHz です。
ここで AWR からのお知らせです。 AWR 日本語短波放送は今月10月31日の朝の放送をもちまして 休止させていただくこととなりました。これまでの短波によるご聴取ありがとうございました。今後 AWR 日本語放送は AWR JAPAN のホームページにて公開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 URL は www.awrjapan.net、 すべて小文字で www.awrjapan.net です。なお、番組中の光とともには引き続きラジオ日経の短波放送でもお聞きになれます。
次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。アドレスのお問い合わせ、その他すべてのお便りの宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp、 awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。